ございます。そして復活祭イースターおめでとうございます。仏教では人間にとってこの世で避けられない4つの苦悩について生老病死という言葉を持って読んでいます。私たちはこの世に生まれてきたその日から死ぬまでこの地上での人生を過ごします。生まれていた時全ての人が可愛い赤ちゃんであってもこの今日本人の平均的な寿命である80歳または90歳に向かって成長し、たとえどのように抵抗してもこの老化を防ごうとしても老いていきます。その中で子供であれ大人であれ誰もが何らかの病気になり、またいずれ人生の終焉と呼ばれる死を誰もが迎えます。この生老病死があるので人は自分自身を含めまたその家族や友人の無病息災をいつも願っています。現代においては多くの人々が健康的な生活や老化を防ぐために大きな関心を持って熱心にすることを追い求めています。そして長寿を願っています。先月読んだ新聞のコラムに現在この日本の世の中には終活ブームの風が吹き荒れていると記されていました。また多数の犠牲者を出した4年前の東日本大震災以来老男男女を問わず生が永遠でないこと、そして誰にも必ず突然訪れる人生の終焉というものを考える機会が増えてきたことがこの今世間一般の終活ブームの原因だと記されていました。このコラムの著者は終活を解明する終末という言葉には違和感がある、なんとなく自分のこの終わりに対して準備する人生の終わりという言葉が違和感がある、そこで終末の代わりに終生、収める人生を収めるということを考えて終活の代わりに終わりの方の終活ではなくて収める方の終活を、提案しています。すなわち終生とは人生をよく収めるという意味になるそうです。また次のようにこの提唱している終活の意味について記していました。ちょっとご紹介します。そもそも老いたい人間死なないごめんなさいそもそも老いない人間死なない人間はいません。死とは人生を卒業することであり、葬儀とは人生の卒業式に他はなりません。老い自宅死に自宅をしてから自分の人生を収める、この覚悟が人生をアートのように美しくするんじゃないでしょうか、このように、記していました。確かにこの終活という言葉の方が終わりに向けて準備する終活より良いのかもしれませんけれども、葬儀が人生の卒業式とするならば卒業した後で一体どこへ行くんでしょうか。卒業した後で就職して会社に行くんでしょうか。卒業した後で何をするんでしょうか。この地上での与えられている命を天寿を全うすることを目指して人生を卒業する収めることも確かに大切なことです。よく生きること、いい人生を送ること、確かに大切なことです。生老病死という4つの苦悩があるこの現実、人生を収めるには希望がなくてはならないと思います。生まれてから死ぬまで、また死んでも生き続けることができる偉大な希望を私たちキリスト者は確信しています。ですから人生の卒業式の先に続く天国での生活に目を向けることができます。天の御国に凱旋していくことを目指して歩んでいくことができます。 今朝私たち主イエスキリストの復活を共に祝う復活祭の礼拝の中で、私たちキリスト者に与えられているこの偉大な希望について、使徒パウロが記している第一コリントの手紙の15章1節から11節を見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたがこの復活祭、あなたの復活を祝う礼拝に私たち一人一人をここに招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。聖書の言葉を通して、あなたがそれぞれに必要な言葉を語り与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主である聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語るものもあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。で、聖書をお持ちの方、新約聖書第一コリントの手紙15章1節から11節を見てまいります。お祈りください。この生老病死の苦悩に満ちた人生を歩む私たちに希望を与えてくれるのは、私たちが信じ立っている福音です。福音、私たちにとっての良い知らせとは、私たちの魂の救い、そして霊的な救いのことです。さまざまな苦悩から私たちを救ってくださる良い知らせです。私たちを死の滅びの道から救い出し、永遠の命を与えてくださるために、主イエスキリストはこの世に来てくださいました。教会に初めて来て福音を聞いた方がいらっしゃるかもしれない。今朝初めて教会に来て福音を聞く方がいらっしゃるかもしれない。またクリスチャンホームに育って、ご両親から家族から福音を聞いた方もあるでしょう。また大学生の時に友人から聖書の言葉を分かち合ってもらって福音を聞いた人もあるでしょう。私たちは聖書の言葉を通してこの福音を聞き、そしてそれを信じたことによって救われています。私たちがこの福音の上にしっかりと立つことができるならば、私たちの人生には希望が与えられています。2番目に、福音とは何なんでしょうか。使徒パウロは私たちが信じ、この固く立っているこの福音について詳しく4つの事実を挙げています。もう一度第一コリントの手紙の15章1節から3節から5節を読みします。3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。最も大切な福音の4つの事実とは、まず第一に、主イエスが私たちの罪のために、私たち一人一人の罪のために十字架の上で死んでくださったこと、2番目に、墓の中に、神殿墓の中に葬られたこと、3番目に、3日目によみがえられたこと、そして4番目に、復活された主イエスがペテロや十二弟子に現れたということです。聖書の語っている通りに、聖書の示す通りという言葉も、この福音の4つの事実が旧約聖書に記されている予言の言葉を成就するために記されていることがわかります。 主イエスは私たちの罪を許し、罪の問題を解決してくださるために十字架にかかってくださいました。そして私たちのために死んでくださいました。旧約聖書のイザヤ書の53章5節に次の言葉があります。イザヤ書の53章5節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。このように最初の福音の事実は、主イエスが私たちの罪のために救い主として、贖い主として死んでくださったことにあります。2番目の事実は、聖書が示しているように、主イエスの弟子たちが十字架で死んでくださった。主イエスの亡骸を引き取り、新しい墓に埋葬したことです。このことを詳しく記している福音書、ヨハネの福音書の19章39節から42節をお読みいたします。ヨハネの福音書19章39節から。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従う、それを香料と一緒に甘布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓がある。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので、彼らはイエスをそこに納めた。3番目の福音の事実は、墓の中にこうしてニコデモや弟子たちとして埋葬されたはずの主イエスの亡骸が、3日目の日曜日の朝にはなくなっていたということです。墓の中が空っぽになった、そのことを福音書は宣言しています。それは主イエスが弟子たちに語っておられたことの成就であり、ルカの新約聖書のルカの福音書の24章に次のように記されています。新約聖書のルカの福音書24節1節からお読みいたします。週の初めの日の朝、明け方早く、女たちは準備しておいた氷を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主のイエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。私たちの罪を許し、私たちを救うために十字架で死んでくださった主イエスの恵みの技は、死んで墓の中に葬られたことだけでは完結しませんでした。救い主イエスは死んで葬られたことだけではその物語は完結しませんでした。私たちキリスト者の大きな希望は、主イエスが3日後によみがえられたこの復活にあります。今も生きておられて、いつも私たちと共にいてくださる復活の主を信じる信仰によって、たとえ様々な苦悩がそれぞれの人生に満ちていても、今日、そして明日を生きることができます。四つ目の事実は、蘇られた主イエスがペテロをはじめ、他の弟子たちに現れたことです。私自身にとっても大変大切な、この疑い深い弟子のトマスの記事が記されているヨハネの福音書20章。26節からお読みいたします。ヨハネの福音書20章26節。 8日のうちに弟子たちはまだ室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えて、私の主、私の神。イエスは彼に、あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。これら4つの福音の事実は、主イエスの復活を目撃した弟子たちの証言であり、聖書の示す通りに、父なる神の救いの約束が成就した大切な事実です。この福音に私たちがしっかり立つときに、私たちには偉大な希望が与えられています。新約聖書の4つの福音書から復活された主イエスは、週の最初の日、すなわち日曜日に墓にやってきたマグダラのマリアと一緒にいた女性たちにご自身を最初に表したことがわかります。それからユダヤ人を恐れて隠れていた弟子たちにご自身を表せられました。その使徒ペテロが使徒の働きの9章で記しているように、ダマスコへキリスト者を迫害するために向かっていた、その旅の途上で復活された主イエスに出会い、パウロの人生も大きく変えられました。復活された主イエスに出会った人々の証言が4つの福音書、そして4つの福音書に続く使徒の働きに記されています。最後に15章10節から11節に、はじめパウロは熱心な偉大教徒としてイエスの弟子たちやキリスト者たち、イエスに従うキリスト者たちを容赦なく迫害していました。けれども復活された主イエスにダマスコへ向かう旅の途中で出会う体験を通して、神の選びの器として福音を大胆に語る人として変えられました。この信仰体験をパウロは全て神の恵みによるものである、今朝の第一コリントの15章10節で宣言しています。第一コリントビトの手紙の15章の10節、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、神にある神の恵みです。こうして神の恵みによって救われたパウロは、神の恵みを無駄にせず、熱心にキリストの福音を伝える神の選びの器として用いられました。その結果、現在の私たちにも2000年前と同じように聖書の言葉を通して福音を聞く機会が与えられています。主は復活されたご自身を今日も私たちに表してくださっています。復活祭を祝う聖日に、これから聖餐式を共に分かち合うことができることは大変素晴らしいことだと思います。聖餐式を分かち合うときに、私たちは主イエスの十字架に至る受難、そして私たちの罪の我々のために十字架の上で死んでくださったことを感謝します。そして3日目に死からよみがえられ、主イエスの復活を覚え、私たちに永遠の命を与えてくださる主が今もここに生きておられる事実を確認します。確かに私たちのこの地上における人生にはさまざまな苦難があります。しかしこの生老病死という現実の中にあって、主イエスの福音は私たちに生きる希望を与えてくださいました。私たちの人生が 人生の終わりに備える終活や、または人生を正しく収める終活という、人生の卒業式をもって主演を迎えるのではなくて、私たちが固く立って述べ伝えていくことは、終活でもなくて、婚活でも就活でもなくて、復活です。復活です。笑っていいですか。復活されたシエスが与えてくださる偉大な希望を持って、天の御国へ凱旋できることを私たちは待ち望んでいます。卒業式と呼ばれる葬儀があっても、私たちはそこでは止まりません。数過程にしか過ぎません。天の御国が凱旋する希望を持って、永遠に生きるその希望を持って歩んでいきます。すでに福音を聞き信じている皆さんは、使徒パウロが語る4つの福音の事実を、使徒信条を聖書をするときに、また聖餐式を迎えるときに確認することがあります。まだ CS キリストの福音を信じてない方、初めて福音を聞いた方、福音を聞いてもまだイエス・キリストを信じ従う決心をしていない方、この世の人生を全うした後に続く永遠の命の道を歩み続けることができるように、復活の主イエスの福音を信じて、人生の卒業式以降の歩みを考えてみてはどうでしょうか。今日、今週生きるための希望を、福音を信じることによって、私たちは神からいただくことができます。そして死に勝利された、勝利されて復活したイエスがくださるこの希望こそが、私たちがいつの日か天国に凱旋する約束を保証してくれます。この福音に私たちは固く立って歩んでいきます。そしてこの福音を大胆に述べ伝えていかなくてはなりません。神の恵みを感謝して受け取りましょう。お祈りいたします。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝ともにあなたの復活を覚え、あなたの復活を喜ぶこの復活祭の礼拝の中にあって、あなたが使徒パウロの第一コリントの十五章の言葉を通して復活の希望を与えてくださることを覚え感謝いたします。確かに私たちが生活するこの人生の中にあって、さまざまな苦悩がそれぞれのうちにあります。その中にあって、あなたが復活の希望を与えてくださっていることを覚え感謝いたします。どうぞこの復活の希望を語る福音の上に固く立って、日々歩むことができますように。またいつの日かそれぞれがあなたの御国に凱旋して、あなたに会うことができるように、あなたが完全にあなたの御姿を表してくださるように、その日を待ち望むことができるように助け導いてください。まだあなたを救い主として受け入れてない方がいらっしゃる、主をどうぞこの復活の希望を、この福音を信じ受け入れることができるように、あなたが助けてください。またすでにあなたの福音を受け入れ信じキリスト者として歩んでいる者にとって、どうぞ今週の日々の中にあってもこの復活の希望を持って歩み、そしてその福音を述べ伝えていくことができるように力を与えてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。